ハレルヤ、恵み深い天のお父様、今日は昨日の雨が上がりまして、素晴らしい天気をお与えくださり、大自然を通しても春、夏、秋、冬と、神様の温かい、細やかな、美しいメッセージが、私たちの人生の背後に流れていることを覚えて、あなたのお名前を心から崇めます。そして今聖書の箇所を開きますので、どうぞ聖霊なる神様が私たち一人一人を導いてください。一週間の生活で疲れ果てている方がもしおられたら、私が一緒だ、恐れるな、何も恐れるな、私と一緒にこの道を進むのだとお語りください、触れてください。また道がわからない方々には、神様がもう一度悔い改め、心を回す改心の時を与えてくださって、恵みの一週間と必ずなりますように。また体調優れない方々には、病気にかからず健やかでいなさいと福音書で命じられた誠の癒し主であるあなたが、一人一人の痛いところ、弱っているところをよく知っていますので、心と体と霊を祝福してください。天皇お父様、また今日から宣教師の方々出かけますので、車の道もお守りください。下田姉妹には、どうぞいつもあの部屋に神様の祝福の雨が降り注ぐようによろしくお願いします。箱崎さんがこのまま痛みが止まってお元気になられるようにお願いします。また世界で苦しんでいる方々、日本で困難を覚えている数々の被災地もあります。私たちが助けられたように、あなたが御手を述べてください。またネットで礼拝している方々、そこに座り、私たちと同じ心で賛美をし祈りを捧げている方々にもあなたが届いてください。お一人一人の心の願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今日は平和の君と平和の進めとつけましたが、来月クリスマスですから、イエス様は平和の君と旧約聖書に書いてあるんですね。なので、まあ、今本当にスペインでもすごい雨だなってニュースを見ると、またパレスチナでもウクライナでも戦火はなかなか止むことがないし、また日本でも他の国でもいろんな選挙があったり、ざわざわしているところもあるかもしれませんが、今だからこそ平和の進め大事だと思います。でアウトラインを出していただくと、この3つについてお話ししますね。聖書が進めているのは、皆さん聞いたことあると思います、地名になっているので、フィラデルフィアという言葉なんですけど、これ兄弟愛というギリシャ語なんですね。で、黙示録の6番目の教会はフィラデルフィア教会なんですが、フィルとアデルフィアを切ると、まあこれはフィロスとアデルフォスというギリシャ語がくっついて、兄弟愛とか友愛って訳される言葉なんですが、フィラデルフィアの街づくり、アメリカの一番最初の首都は最初はフィラデルフィアだったと聞きましたが、本当に愛に満ちた国家を作りたい、私たちもこの地域に教会を中心としてこの街が祝福されるように、みんないろいろ賭けがあるけど許し合って助け合って、本当に泉っていいねって、教会っていいねって、そういう街づくりを願うなら、これはフィラデルフィアの街、フィラデルフィア教会、福島第一教会、まあもうちょっとダイレクトに言えば、兄弟愛の街づくり、教会づくり、家族親族づくり、その土台は何ですかというと、これヒューマニズムじゃないので信仰なんです。我が家の実家にも今日の聖書の箇所が掛け軸じゃないけど額に飾ってあったんですね。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えよという昔の古い訳だと、なんかきっちり心に来るような感じがしますが、宙に浮いたような生き方しないで地べたに足つけて、 クリスチャンというのは宇宙人みたいな、なんとかふわふわしてるねとか言われないように、いやその道で電気屋さんなら電気屋さん、パン屋さんならパン屋さん、いや本当に専門職に身を投じて、しっかり地に足つけて、そして信仰はどっかに吹っ飛んだんじゃなくて、いや熱い信仰を持って歩んでる人たちだねって、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えるが基本で、そして温かい兄弟愛のフィラデルフィアの教会のような町のような、あのそういう世界を目指したいなって、その実践については、まあ、3つ今日の箇所に書かれて、1つはおもてなし、これ日本人が得意とする、もてなさなくてもいいじゃないって、義理がないじゃないとも言えるけど、人欲しくないことをするなって、これ、シルバールールと言われるそうですが、聖書は黄金ルールだから、シルバーよりゴールドの方が上だから、ゴールドルールっていうね、黄金律って、イエスキリストの自分がしてほしいと思うことは、まあ、しなくちゃいけないって義理はないけどしなさいというね、積極的なんです。人欲しくないこと迷惑かけるなって、まあ、これは分かりますけど、もう一つステップアップして、他の人がもてなしてほしいなと思ったら、あなたする義務はないんだけどしなさいと、あなたにできることをしなさい、できないことをしなさいとは言いませんと。だから全世界を愛しますとか恐ろしいことは言わなくていい。あなたの生きている地域で、あなたに与えられた親戚関係で、あなたができるおもてなしがありますか。ああこの教会は宿泊所いっぱい作って、外から礼拝に来る人が泊まれるようにって、しなくてもよかったけどしてよかったということができることが毎日ありますよと。さらにそれは形だけですかって、いや心、一つの心、心構えについて書かれているんですが、そうするとこの間の美智さんの聖書学校リラックス水曜ワーシップにちょっと通じるんですけど、ちょっとへりくだって、俺の方が上だと思うと、心って形だけ演技しても心が出ますから、人を見下げるし、人が上だと、まあ、嫉妬心って人間に罪人だからあるので足引っ張ろうとするし、そういう醜い心はやめて、実践はじゃあ心も実践、今私たちは実践の練習の途中です。人生は完全じゃないから、みんな工事中なので、みんな途中ですよ。いやカチンとくるけど、自分の心一つのユニット、一つの心になれて、だから海外の人もこの教会に来て、あれ習慣違うけど、あれ反応違うけど、そこで一つになる訓練だよって、心の訓練だよと。俺様が正しいとか、自分が育った環境が絶対とか、絶対曲げないとか言わないで、イエス・キリストにやって、モニカ先生が言ってたんで、乗り越えなさいと。一つになったら麗しいですよって。また最後の実践はですね、じゃあどこまでやるかって、まあこれ言っちゃったんですが、できないことはしなくていい。それからできることはしなさいと。って、まあ今日の兄弟愛という愛は、神様の愛によく使うアガペーって聞いたことあると、このギリシャ語ではないんです。神様の命まで捨てて、自分の全部捨てて、他の人に全部捧げなさいって言わないから、そんなことだから友愛、お互い人間同士の愛のレベルの、あなたにできるギリギリのところまでちょっと背伸びしてやったらって。で神様の領域は違う領域だから、じゃあ神様に委ねたらいいと、復讐してやるとか言わないでって、あなたの仕事じゃないから、復讐とか思い知らせてやるとか、出過ぎだから、出過ぎはいけないからやめなさいって、神様の領分とあなたの領域をきちんとわきまえて、あなたのできる精一杯でいいから、これが、ね、あのフィラデルフィアっていうね、人間友愛同士の親友同士に、人間と人間に使う言葉なんですが、兄弟に対してアデルフォスって兄弟という意味で、そしてあのフィロスって愛という人間同士の愛 で兄弟愛のレベルでいいから、じゃあどこのアフリカの人って、あなた接しないでしょ、アメリカの、アフリカの人に、あなたが毎日接する人、足元から実践しなさい、ああこれならできるかもって。だ聖書はできないこと言わないの でパーフェクトじゃなくてもいいんだから、ああ自分はイエス様のようじゃないとか、あのクリスチャンのようじゃないって何も責めなくていい。あなた去年と違うでしょ、先月からよくチャレンジしたじゃないってね。 じゃあちょっと前置き長くなりましたけれども、今日はローマ人への手紙12章まず9節10節を見ますけれども、まあ、これはね、もともとの嘘つくな偽りがっちゃいけないこの言葉面白いです。もともと俳優演じるという言葉なんですね。いやー、私ドラマとかテレビ映画見るとポロポロ涙流すでしょ。演技なのによく泣けるもんだって。泣きなさいって言ったらすぐ泣ける訓練してるのか、あれは嘘笑いしてるなって見えないんですよ。やっぱプロですね。本当は家でお母さんが危篤かも分かんないですよ。だからそれは関係ない、プロだから。本当に嬉しそうに笑うから引き込まれるんですが、しかし演技は演技です。そう、演技の兄弟愛じゃダメですよということが、じゃあ9節ご一緒に読みましょう。はい、愛には偽りがあってはいけません。悪をから離れないようにしなさい。演技の偽りの愛ではなくて、聖書が求めているのは形だけ、表面だけ、あの人にこやかそうな人ね、振る舞いが優しそうな、見えるところではそうしてる人ねを求めていない。そうじゃなくて本当の兄弟愛を求めてますよって。じゃあ10節読みましょうか。はい、兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。この兄弟愛っていう漢字の3つの言葉がフィラデルフィアっていうギリシャ語なんで、それをそのままくっつけたのが黙示録の6番目に出てくる教会で、なかなか力はないけど頑張った教会ですよ、フィラデルフィア教会で。アメリカに信仰による新しい国づくりをしようとして、最初の首都はフィラデルフィアだったと聞きました。私も2度ぐらい行きましたかね、憲法とかいろんなことで有名な町で、最初はクリスチャンがつけたようですから、だから聖書に出てくる本当の兄弟愛の町づくり、国づくりになったらいいなと思ってつけたかなと思ったんでした。皆さん、聖書が求めているのは演技の世界じゃないんです。人の見えるところで評価されたいとか、そういう偽りのではなくて、本当のフィラデルフィアの町づくり、教会づくり、黙示録の教会のように。で、この教会どうですか？いや、夜綺麗ですよ、皆さん。夜来たことない人はこっちから来るといいです。よく夜散歩するんですが、そう、ステンドグラスがね、困難の被災地から黄金和紙が天に昇っていって、天には冠があって、私が道であり光であり命であるっていうね、そしてずっと昇って、この光が、最初光なかったんですよ。この町を照らしたいということで宿泊して建設業者と話して、あっちにつけたら光るか、こっちにつけたらまだ光らない、もっと違うところに蛍光灯をつけて、今よく目立ちますよ。この町を照らしたいと思った。ただ私たちが集まって、そしてこじんまりと幸せならいいとは思わなかったんです。ああ、ここにパチンコ屋さんじゃなくて教会さんができてよかった、なんか教会ができたことで町の雰囲気が変わったみたいって、明るくなったみたいって、その延長線上に今度ありますけど、今月みんな丸ごと温かい、ここ泉って言いますが、泉の町づくりをしようっていう、行政とタッグを組んで、包括支援センターと、そしてまあ150人か、大方200人ぐらい来ると思いますけど、しなくてもいいじゃない、教会がお祈りする場所、礼拝する場所なんだから。いいえ、この町が祝福されるように、温かい、一人も漏れないで、みんな丸ごとって、みんな丸ってね、お年寄りのお世話をして行き詰まってる人も、すごい健康な人も、物忘れが激しくなった人も、心がちょっと弱ってる人も、もう誰でも彼でも、みんな一人も漏れなく、お互いに兄弟愛で助け合う、家族で行き詰まったら隣の人がちょっと助ける、親戚が温かい言葉をかける、で教会も一つの発信源となって、私たちは兄弟だよって、助け合うために生まれたよ、人を踏み台にするためじゃないよ、人を利用するためじゃないよ、自分だけ良ければじゃないよ、それ人生じゃないよ、それ世界じゃないよって、聖書の平和の勧めに従って、フィラデルフィア教会とはうちは呼ばないけど、フィラデルフィア教会のようになったらいいかなと思いますね。これは第一の兄弟愛こそ聖書の勧め、そこから平和の進めがつながっていくんです。じゃあこの兄弟愛っていうのは、よし、自分は愛の人になろうと思って頑張ることですか？なんかテキストを読んで自分自身を改造することですか？いえ、聖書は違って、 ベースは、土台は信仰ですよと。じゃあ11節12節を見ますとですね、まず11節、これ我が家の実家に掛け軸じゃなくて額に本田浩二先生っていう有名な伝道者が達筆な書が、あの昔の翻訳で勤勉で怠らず霊に燃え主に使いよって書いてあったんですが、まあご一緒にすごくいいので読みましょう。はい、勤勉で怠らず霊に燃え主に使えなさい。いいですね。教会があるとないとで何が違うかって、信仰があると違うんです。いざという時、いざじゃない時は別に信仰があってもなってもなくてもいいじゃないって思うかも。だからいざという時違うですよ。怒りを下ろすようにベースが違うので、ね、だからクリスチャンだからクリスチャンクリスチャンして何でも信仰信仰って言ってなんか寄せ人みたい、宇宙人みたい、なんだかふわふわ浮いてるみたい、自分の世界に酔ってるみたいって、そうじゃないです。だから勤勉でありなさいと。さっき言ったようにパン屋さんならどこのパン屋さんとも引けが取らないぐらいに頑張ってみなさいと。電気屋さんなら誠実に私に頼まれたら私は誠実に工事しますとね。いや本当に地に足ついてる人が信仰者なんだなっていう生活をベースに、霊に燃え主に使えなさいと。いや形だけの信仰だな、あれは檀家さんか氏子さんみたいに形だけキリスト教の家っていう枠みたいじゃなくて、本当に信仰に来てる、生きた信仰を持ってる、あの人信仰ってああいう人かなって。で具体的には12節を見ると、望みと祈りと、まあ、忍耐ですね。じゃあご一緒に12節読みましょう。はい、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。皆さん、お祈りがありますかって聞かれたら、毎日祈ってますと。もう八方塞がりで助けてって祈るのも祈りだし、何事がなくても神様感謝しますって麗しく祈るのも素晴らしいメロディーのような祈りだし、歩きながら天に向かって叫ぶのも祈りだし、それから思い通り行くはずがない人生は、それが人生、それが神様が備えた道だから、忍耐、苦難、別に大震災と言わなくても日々忍耐すべきことがあります。だけど一巻の終わりだとか言わない、絶対言わない。それは希望がある、望みを抱く。じゃあ皆さん、このねフィラデルフィア教会はじゃあどんな教会でしたかって、素晴らしい教会でしたよ、やがて正先生がお話すると思いますが、10を出していただいていいですか。そうすると黙示録に出てくる6番目のエペソから始まって、6つ目の教会がフィラデルフィア教会に対するイエス様の書き留めの手紙みたいなものなんですが、よくあなた忍耐しましたと、まあ、この箇所の前から読めば、あなたは力は少ししかなかったけどよく頑張ったねと、あなたの辛抱、あなたが信仰を全うしようとしていることをよく知ってるよと、だからあなたに冠を与えるよって、まあ、じゃあまず10節、フィラデルフィアって兄弟愛という意味だっても説明しましたが、そう、フィラデルフィアの町にあった教会は実際どうでしたか。ヨハネ黙示録 3-10 読みましょう。はい、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に試練の時には私もあなたを守る。さっき言いましたが、フィラデルフィアは力ある教会じゃなかった。少しの力、少しばかりの力だけどよくやった。なのでやがての時には今度が私があなたを守る番だとね、イエス様の、まあ、栄誉ですね、光栄ですね。じゃあ11節、イエス様がどうしてくださるか、だから最後まで信仰を握るんだよって。じゃあ11節読みましょう。はい、私はすぐに来る、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。これダイレクトに私たちに来ますね。あなたかつて洗礼を受けて冠を受けるように天国の希望をチケット持って、それどっかに置いてきた、忘れてきた、まさか自ら捨てて破るってことはないだろうけど、最後まで保つんですよ、持つんですよっていう、まあ あんまり力がなかったかもしれないけど、兄弟愛という名前の町のフィラデルフィア教会に後にイエス様が宛てた一筆なんですね。じゃあ日本では、まあ、私は詳しくご本人のことを知らないんですが、同じ教団の牧師先生に聞いたら、まあ、鳥取教会で18歳の時に洗礼を受けてるんですって、まあ、今の新しく日本の首相になったあの方ですね。ある新聞には2人目だなんて、最近では麻生さんっていう方がカトリックの信者さんで、今度はプロテスタントの石破さんになったって、その信仰について私あまり知らないのであまり語ることはできないんですけれども、まあ、ただ事実はですね、お母さんのおじいさんが超有名な日本を代表する金森通林っていうんですが、牧師さんだったんですね。あの金森通林の書籍はたくさんあって、私なんで金森通林かというと、熊本に何回か行ったんです。行きましたよ、花岡山ってあるんです、熊本の市街からちょっと丘に登る、そう石板があるんですからね。そして、まあ、金森通林を含めて、まあ、あの熊本の学校、これからの明治9年ですが、日本の襲って立つ優秀な少年たちを集めて、まあ、後にこれ熊本バンドっていうんですね。キリスト教の波が北は北海道のクラーク博士と有名ですよ、北大のね、少年よ大志を抱けって、あれ札幌バンドっていうんです。横浜に日本で最初のプロテスタント海岸教会ができたんですが、横浜バンドっていうんですね。そしてイギリスから来た宣教師による松江バンドっていうんですね。でもう一つは九州の熊本バンドなんですね。でそこにジェームズっていう宣教師じゃないんですが、あの洋楽を教える学校ができたので、いち早く新種の気象で、で確か私今回調べたのに、前調べた時はジェームズさんは宣教師じゃない、ただ英語で聖書の通読、みんな優秀な人ばかり集められたので将来の日本を担う、まあ、やがて日本の国会議員になったり牧師になったり小説家になったり、徳富蘇峰とか徳富蘆花とか、あのそういう人たちが輩出されるんですが、で、まあ、確か40人ぐらいクリスチャンになって、それが大問題になった。自分たちはあのキリスト教徒に生徒をするためにジェームズさんと一緒に英語の聖書、ただの輪読会だったようですよ。質問禁止、何も答えない、だから聖書ずっとただ読んでいくだけで、次々少年たちがクリスチャンになってた当時、これは事実だから。ところがその大問題になって、父兄も大問題になって、町でも大問題になって、やがて学校閉鎖され、洋楽館が。で、確か、日本のドラマで、私見ましたけど、福島が、あの、題材だったので、八重の桜って、山本八重ってクリスチャンになりましたけど、新島城の奥さんになった人ですが、で、あの京都の同志社大学ってあるんで、そこに閉鎖になってみんながそこに移転したんです。全員じゃないんですが、その時に法教修士所っていうのをね、あのこ の, あの九州の熊本の裏山っていうか、結構登ってきましたけどね、でここがあって石板が今もあるんですよ。欠板状書いたんです。そこに集まったのは40人だけ35人なんです。金森通林も一生涯私たちは誰が何と迫害しても信仰を捨てないっていうね、欠板状書いたんです。じゃあ実際金森通林はどうなりましたかって、まあ今の首相のお母さんのおじいさんにあたるから、遠い昔の明治の初めの物語ですかね。で彼は途中で信仰があやふやになっちゃったんですね。まあ、石破さんという人も東京に行っても教科学校の先生してたなんてある新聞には載っていましたが、私確かめてないからよくわからないんですが、そしてあのまあ、自分としては自分は地理悪他のような存在だけど、神様自分を必要ならばお持ちくださいと祈ってるんだなんて新聞には、まあ、キリスト教の新聞じゃなくて一般の新聞には載っていましたけれども、あの先祖の金森通信という人はですね、信仰が分かんなくなっちゃった途中で、長い旅路だから九州では欠板状まで書いたのに、ね、まあ、しかしその後奥さんが亡くなったことをきっかけでもう一回信仰を回復するんです。回復してからはリバイバルって当時起こったんですが、ホーリネスのリバイバルってその中心人物になってですね、日本全国に宣教の火蓋を切ったの中心の一人だった。しかしその後また信仰がちょっとブレたりするから、いや人ってブレるんだなって当時日本を代表するような金森通林って言ったら有名な海老名壇上とかそういう人と、進学校に行ったら必ず勉強する人なんですけど、 まあ、その子孫が今の首相ということだけの話なんですが、ただ金森通林の人生を見ると大河ドラマにもだから金森通林役の人が俳優で出てきてたんですね。私はこの人が通林役だったのかって知らなかったんですけど、まあとにかく人の人生は波、嵐、震災、もう揺られて、あの時あんなに熱心だったのに信仰どこ行ったって、もう一回復活するんですよ。その後爆発的に用いられてもまたぐらぐら揺らぐんですよ。だからフィラの人たち、兄弟愛こそ私たちの着地地点なんだけども、土台は信仰だよって、で信仰はかなり揺さぶられるよって、長い人生だから、だけど最後までその冠、あなたは信仰に握って捨てないように、私はあなたを必ず導くから。なので今日すでに2つ話しました、ね、平和の勧めは兄弟愛、それは演技の愛じゃない、見せかけの俳優の愛じゃなくて、まあ、何も俳優は悪いわけじゃないけど、本当のフィラデルフィアの愛を求めなさい。それはヒューマニズム、人間の頑張りじゃない、それは薄っぺらいから、剥がれるから、信仰が土台だからね。じゃあこの2つのことを踏まえたならば、あとは実践ですよ。ああ、人生の目標は偉くなることじゃない、金持ちになることじゃない、それ人に褒められることじゃない、ね、それは全部虚しい。最後は兄弟愛こそ素晴らしいんだけども、それ信仰を土台にして芽生えるんだけど、よし分かりました神様って言ったら、じゃああとは実践しなさい。実践の第一はもてなしですよ。おもてなしをしなさいと。じゃあ、13節からでしたか、13節に戻っていただきまして、まあ、当時はね、今のようにホテルがないんです。宿屋ったって、イエス様生まれる時宿屋がいっぱいだったって書いていますが、あの馬小屋の小屋に泊まったって書いていますけど、まあ、当時伝道者はビジネスホテルに泊まる、温泉旅館に泊まる、そういう時代じゃない、2000年前だから。パウル先生もいろんな人が回ってきた時、誰ももてなせなかったら話だけしてください、あとは自己責任でやってくださいって、ダメですよそれはって。貧しい食事ですが心込めて金が作ったんですとね。そしてまあさまつなとこだけど、ここに寝床を作りましたからよく眠れるといいですねってね。そのもてなしがすごく意味があるって、大事なんだって。理念観念だけで私は愛が大事だわ、愛のポイントは1がこうで3がポイントって頭に入ってても何の役にも立たない。あなたの時代にあなたのできるもてなしを積極的にしなさいって。じゃあ13節、当時は旅人のもてなしが多かったんですが、旅人をなんで私がもてなさいけないってね、言わないでやりなさいと。じゃあ読みましょう、はい、生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。まあ日本はもうおもてなしの国だって言う人がいるので、まあ、もてなしの仕方は国によって違うでしょうけども、ね、聖書の時代はとにかくもてなすんだよって。自分のことだけ考えて、自分さえ良ければ、自分の今が安定したらあと何もいらない、余計なぎくしゃくしたくないから一切手出さないって、それクリスチャンじゃないよって。あなたを神様欲してる、求めてるよ、あなたにできることがある、あなたの時代に、あなたの家で、あなたのその地域で、あなたの場所で、親戚関係であなたができることがある、期待してるよって。だって日本の文化は、人が嫌がることをするな、人に迷惑をかけるな、消極的な、これでいいじゃないって。いや、聖書に触れると一歩前進。あなただったらしてほしいな、水飲みたいな、喉渇いたな、ペットボトルなくなったな、そしたらこれどうぞってね、すごく嬉しい、まあ、しなくてもいいんだけど、他みんなしなくても私するよって、聖書に触れたからって。これ黄金律というんですね。黄金律って別に聖書の世界じゃなくて、一般でもイエス様の山の上の最初のお説教を指すんです。これ以外指さないんですね。これが最高の戒めだとイエス様は言った。じゃあ14節も読みましょうか。14節、はい、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。私たちはね、物事を正すためにいるんじゃないんですよ。他の人の悪いところを指摘するために来てんじゃないんですよ。警察官じゃないんだし、裁判官じゃないんだし、教会も、ね、裁判所じゃないんです。教会はみんないろいろあって、みんな足りないし、みんな失敗するしね。だけどお互いにいかに許し合うかを見たいんです神様は、ね、 神様の心でお互いにどういうふうに融和するかを見たいんですよ。だから祝福すべきであって、自分に嫌なことをする人がいたとしても、あなたが仕返しなんかするんじゃないって、神様の領域だから。これをイエス様のお言葉で言うと、すでに言いました、黄金律って、銀よりも金ですからね。あのシルバールールじゃなくてゴールドルール、黄金律。じゃあ2丸を出していただきましょう。福音書に出てくるイエス様の勧めの言葉、しなさいねって。いや、しなくてもいいんだけど、することを願ってるよって。そしたら社会変わるよ、あなたの時代も変わるよ、あなたの人生の色合いも変わるよ、生きてるっていう実感も全部変わるよって。じゃあご一緒にマタイの福音書7-12読みましょう。はい、ですから人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。律法で出てきますが、黄金の、いろんな戒め聖書にあるけど、てっぺんの最高の一つしかない、とどのつまりはここに行き着くんですよ。神の愛を知り、許しを、恵みを、救いを体験したならば、今度はあなたがやる番だ。受けるだけじゃなくて、あなたが与えて祝福する番だ。それは自分ならしてもらいたいかな、この人なんかうずくまってるから私だったら声かけてもらいたいかな、なら声かける。あるいは自分は用事があるんだけど、救急車呼んだ方がこの人良さそうだったら、ダメダメ、私スケジュールあるからって言わないで、予定を捨てて、そして救急車を呼ぶか、ギリギリまでここに滞在するかとかね。でもあなたがしなきゃいけないっていう法律的な義務がなくても、神様の法律は、黄金律は、これ以上ない最も崇高な戒めは、してもらいたいことを積極的に、何度も言いますが、しなくてもいいんだけどしなさいというね。だからキリスト教のミッションスクールも生まれたし、キリスト教の病院もいっぱいあるし、社会福祉はほとんどキリスト教から出たぐらいの面もありますね。何も体の弱い人、いろんな苦しんでいる人、自分が助けなくてもいいじゃない、誰かがやれば、政治がやれば、政治の責任だと言えば言えるけど、私ができることならしましょうかって。キリスト教の信仰を土台にした教育、福祉、医療など、ね、生まれてきたと思います。じゃあ翻ってこの教会どうかなって、まあ、今日は20人ぐらい行くんですか、フィリピン料理の2周年の記念に、そこは献金制だそうですが、いや、フィリピン人のおもてなしっていうのは日本よりももうちょっと積極的かな、どんどん作って持ってきて、まあ、今日初めて行く方は、ああ、これはフィリピン料理かと思うかもしれません。まあ、文化が違うので日本は日本ですが、この教会も私のイメージではね、あまり言ったことないかもしれませんが、宿りに教会みたいになってほしいなって神様願ってるんじゃないかなって。例えばそのマハリカのような、フィリピン料理のようなものはないかもしれないけど、あ、だから飲みつっていう食堂ができたかな、ちょっとカフェって前やってたかな、あれミナマルカフェもそうかなって、まあ、食べ物だけじゃないんですが、切り絵店にも100何十人も来て、そして、ああ、以前やったプロの人には200人ぐらい来たのかな、だけど、いや、教会人材は宝ですね。私もそれぞれ見てびっくりですが、まあ、それぞれいろんな賜物があって、これが人を呼ぶというか、ここでほっとするというか、まあ、この間、あそこのエリムの向かいの男性の人に2人ほど声かけて、ちょっと岩手の写真展やってるからどうですかって、まあ、1人の人は後で来てくれたようですが、あと本当に見てもらいたいと思った。絵みたいな写真だな、これ絵画じゃないかなと思うような写真だったんですけどね。いや、それも来て、教会で切り絵を見て、絵を見て、あるいはキルト展を見て、あるいはチクチク昼間のものを見て、あ、微笑ましくほっとしてちょっと語り合いがあるならば、これも宿り着だなって、きっかけだな。でも教会がそんなしなくてもいいかもわからないけど、ギャラリーは教会が作る義務はないけど、いいじゃないですかって。いろんなコンサートもいいじゃないですかって。私この間飲み食堂に行って、これ始まったんだと思って、ちょっとまだ最初だけど嬉しかったのは、まあ、もらってきちゃったんですよ、ラーメン1個。近くのスーパーと少し提携し始めて、いや、生活大変な人もいますから、私たちはまあわからないけど、それ紹介してもらって、無料で、期限まであと2ヶ月ですが、あと半年しかないですがっていうものを提供してもらって、教会がそれを、教会が配る 教会の仕事ですかっていわば言えるけど、いやこれやればいいことだなって、ちょっと余ったので私もらってきちゃってまだ食べてないんですがすいませんねそういろんなお菓子とかいろんなもの置いてあって、あこれも広がっていくと、何もこれ教会は信仰でお祈りして聖書の語り合う場じゃないのって、まあ、それはそうだけど他のしてもらいたいなと思うことがあったら行政がやればいいじゃんって言わなくて、教会もやったらって、やれる範囲でいいからやったらって、じゃあ皆さんできることをしなさいという実践のおもてなし、その次は何ですか。心がね、さっき俳優じゃないんだから演技じゃないんだからって言いましたけど、だから心の訓練がね、心の実践が、じゃあ15節から15と16節なんですが、ご一緒に、まあ、これ簡単そうで、まあ、幼稚園でも一緒に喜ぼうね、一緒に泣こうねって言うかもしれないけど、なかなか難しい。人はあんまり他の人が祝福されている話聞きたくないんです、ね、自分と比べるから、なんだか自分が悲しくなっちゃって、ほんであんまり喜んでる人を引きずり下ろそうっていうね、罪の性質が働くんです必ず、ね、で他の人を引きずり下ろさないと自分が確立されないようなずるい心の動きがあるんですよ。それを乗り越えなさいって、で悲しんでる、なんか辛い苦しい話を聞くとホッとするんです。ああ私この人ほど苦しみがないから私まだいいかなって安心しようとする。どっちもずるいですよ。そのずるい罪の心をそれぞれ自分の心で戦って乗り越えるんですよって。でこの間水曜日の違いを超える、まあ、正義先生の言葉もいい言葉だな。違いっていうのは間違いと違う、ね、下手にどっちが正しいかというと白か黒しかないんです。私が育った時代環境我が家の習わしこそ正しいんだ、あの人間違ってるって言ったら必ずガチンコですよ。それ教会じゃないんです。教会は違いを乗り越えて広い寛容の心で、じゃあこの15節の言葉は難しくないんですが、実践は、だから実践は難しい。心の中でこれを実践する、すごく意味がありますよ、価値がありますよ。夫婦でも兄弟でもみんな違うんだから。15節読みましょう。はい、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。それは一つの心になるというすごく大変な、まあ実は高いレベルの心の訓練なんですが、乗り越えられる、乗り越えなさい、それを神様が喜ぶ。じゃあ16節読みましょうか。これへりくだらないとできないんです。俺様がって思ってたら聞く耳がないから誰もできないんですね。じゃあ16節読みましょう、はい、互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ自分の低い者たちと交わりなさい。自分を知恵のある者と考えてはいけません。自分の方が知識が豊富だとか自分はこの人より上だという心の状態だと自分の低い人を踏みにじったりね、自分が俺だっていう優越感に浸ることに悪趣味に喜んだりね、その心の問題を実践では乗り越えなきゃ、形だけ助けてもなんかこの人嘘の雰囲気漂ってるなって分かりますよ、読みますよ人は。なので私たちは心のこの戦いを乗り越える実践も並行しておもてなしの背後にもあるんですよって。まあ、本当に先週の水曜日みちさん の, レクチャー教え本当感動した。いや本当にプロだなと思って、よく準備されてスキットまでやってくださったんですが、で後で思ったんです。そうか、アメリカでもニューヨークとロサンゼルスで野球の試合がありましたが、6時間も飛行機に乗って、東海岸と西海岸では文化がだいぶ違うって。私たちアメリカの団体の星バプテストっていうね、東の方はどっちかというとボストンとか教育熱心 で西の方はロサンゼルスとかちょっとラテン系で、まあ牧師さんも別にネクタイもしないしアロハシャツみたいなで全然、まあ、文化が同じ国でも違いますね。じゃあ日本では北海道から沖縄まで縦に長いから小さいけど、沖縄に行くとねちょっとかなりラテン系ですよ。で本州から沖縄に行って牧師さんの話聞くと、沖縄であんまり細かいこと気にしない、ナンクルナイサーとかって言うらしいですが、なんとかなるよって、あなた何そんなちっちゃいこと心配してって、なんとかなるんだからって、 実際に、まあ、T シャツ1枚でも1年間過ごせるかもわからないので、東北に行ったらそうはいかない、冬があるから、漬物作って、あなた何準備したらいいの、また足りないじゃない、足りないじゃない、細かくなるんですよ。で、寒いからあまり口も開かないし、人間との距離もできるし、沖縄はそれじゃ冷たすぎますよ。引っ越してきたらズカズカと入ってくる人もいるそうです。え、それうちの冷蔵庫なのにって勝手に開けたり、下手すると食べたり、何時までこの人いるのって夜遅くまで、人の家なのにって。これ東北で同じことやったら、あの人礼儀のない人だ。すごい変わった人だって。こんなに文化が違うんですからね。同じ日本人でも、また夫婦でも違うでしょ。兄弟でも違うでしょ。だからみんな違う。みんな違うこの違いを乗り越えて、一つの心になれてどんなに大変か。ここが福音の勘どころです。これが実践ですよ。だから今うちの教会その訓練中ですね。いや、アジアでも南から来た人は、あ、こういう感覚なんだ。食事はこういうルールなんだって。これ勉強になりますよ。アメリカから来た宣教師もいるので、アメリカってこうなんだって。この間のレクチャーでは、ストレートに言う文化はどこですかって質問があったんですが、まあ、ある人はアメリカ人が一番ストレートに、あなた良くないって。ドイツ人はその次ぐらいかなって思ったかもしれませんが、私何度かドイツに行ったとき、ドイツは本当にストレートなんだって聞いてたので、多分ドイツじゃないかなと思ってた。ドイツは相手がこう言ったらどう考えるかとか考えないで、正しいことは正しいってスパッと言うから。日本に来ていた宣教師は日本人のメンタリティーにできちゃってるので、自分の国に帰るときつくて、傷つきすぎて、だから自分はドイツ人なんだけど、ドイツ人と付き合わないようにしてるって言ってたドイツ人がいたね。これどっちがいい悪いじゃない。正しいことを言うのが正しいでしょう。ではなくて、それは文化なんですね。日本は狭い国で、あんまり引っ越さない国だから、ほんで山あり川ありだから、暮らせる農家って少ないですよ。だから村八分って死ぬより怖いって昔から言われて。この町で浮いちゃったら生きていけないから、引っ越さないから。農業は一人じゃ生きていけないから協力しないと。だからみんなの顔色を見て。みんなが右って言ってたら自分も右。みんなが白って言ったらじゃあ私も白。みんなに合わせる。平和、和を持って協調性があることが一番高い大事なことだっていう。これは良い悪いじゃなくて文化だったんですね。だけどそういう違いをよく理解して、自分が思い込んでた正しさは実は本当の正しさじゃないんだって、ちょっと謙虚になって。へりくだって。お互いに一つ心になるすごくいい訓練だよって、今この教会はアメリカからもヨーロッパからもアジアからも宣教師が来て、そして教会って一つになるところだ、豊かな人も当時は貧しい人も一つの心になって、これ縁起じゃなくて、じゃあ最後の17節18節を見ると、じゃあこれ再現がないですね、どこまでこれやるんですか、ちょっと無理そうです私はって、そこはそんなに頑張らなくていい。神様は範囲を決めているから、だから17節をまず見ると、神様の領域は神様の領域として、あなた自分の領域だと勘違いしてない、あなた裁判官じゃない、あなた正しい人じゃない、あなた随分間違ってる、人に押し付けないで、人を決めつけないでって、これは神様の領域ですね。ちょっとほっとします。じゃあ、まあ、この後の19節以降はずっとこの話になるんですが、17読みましょう。はい。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。悪に悪を返さず。これチャンバラ、ガチンコ、ボクシングやっちゃうと、これで一生終わっちゃいますから。あと憎しみがどんどん増幅して、絶対許さないが心を締めちゃって、なんだかわけのわからない、本当に惨めな人生で終わるから、これやめな、これ神の領域だから踏み込まないでって。じゃあ最後の引用箇所の30ちょっと出していただくと、19節が出てくるんですが、これ以前話しましたね、何時復讐するなかれって昔の聖書の言葉、復讐するは我にありって昔の聖書の翻訳です。この言葉、神様が最後に復讐っていうか、ちゃんと人生清算するから、あなたが人の人生まで清算しようとするな。あなた傷つけられたからって、あなたが傷つけ返してするな。あなたに許されてない、そんなことは許されていないんだという箇所なんですが、じゃあご一緒に読みましょう。ローマ12の19。 はい、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が復讐する。主はそう言われます。復讐するは我にあり。何時復讐するなかれと以前話しました。じゃあ、これを神様の領域なんだ。じゃあ私はそんなことにエネルギー使わない。時間も使わない。じゃあ私がすべきことは、じゃあ最後の18節戻っていただいて、最後18節読みましょうか。あなたのできる範囲でいいから、自分に関することだけ平和の勧めなんです。これならできる。ね、兄弟間で、親戚間で、隣の人とより平和に、教会の中で、会わない人も当然いるんだから、会わない人とも、なるべく多くの人と平和を築くのはあなたの責任。全世界を愛するとかそのこと言わなくていいから。アフリカまで行って、そこに平和を私がもたらす責任があるからと言わなくていいから。あなたの限られた何十年の人生の中で、今日、今週、今、なるべく多くの人と平和を保つのは、あなたに対する期待、役割。じゃあ、18節読みましょうか。はい。自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。皆さん、できる限りですからね。いや、よかった。できないことを要求してない。じゃあ、もうちょっと言いましょうか。できる限りってどういうことかというと、さっきのフィラデルフィアというギリシャ語の名前が地名になったと言いましたね。そのフィロスというこれ形容詞なんですが、フィレオというのが動詞なんですけど、兄弟同士で親友同士で裏切らないで誠実を尽くして愛するとかそういうことに使われるから、日本語だと以前は友愛って訳されたりした。神の愛と違うんですね。だからここでは、アガペの愛って自分の命を捨ててまで人を助けるとか、自分の命を捨てても何の感謝もされないのにそれでもその人を包むとか、まあ親でない限り、子供に対するでない限り、なかなか難しいです。そう、できないことをしろと言ってないんです。人間同士のできる範囲のあなたの精一杯。いや、だけどこの人とは合わないんだけど、だったら合わない人と深く付き合わなくてもいいから、少なくともあの人が立場悪くなるようなことをこそこそ言うのはやめなさい。いいですね。これも以前ならあなた言ったよね、あの人が悪い立場に行くようにしめしめと思うようにしなくなったわね。それどころか一歩進んで、あの人のいい点も他の人に証言し始めたねって。本当は合わないんだけど、ずっと合わないんだけど、性格も合わないんだけど、だけどあの人はこういう才能あるよ、以前10年前こういういいことしたらしいよって。本当は言いたくなかったあなたでしょ、だけど今言うようになったねと。あなたのできる範囲で、あなたの接する人と、ね、あなたなりの平和を保つ努力をして、それで十分と。いや、よかった、これなら今週できます。だって一人ぼっちはいないから、夫婦でも兄弟でも隣の人とも、あるいは教会の誰か会う人でも親戚関係でも、ね、平和を作る人になりなさい。何度も言うように、心の中で訓練をして、形だけじゃなくて、そしてしなくてもいいんだけど、自分にできることをしたら神様喜ぶんだと思って、おもてなしの精神。じゃあ皆さんは関心あったかどうかわからないんですが、私は日本のプロ野球を全然見てないんです。すいませんね、日本の野球に。アメリカの野球関心あるかったら、いいえ、大谷選手しか関心ないんです。本当のこと言うと、あんまり活躍できなかったんです、最後の優勝するまでは。だけどね、私何に感動したかというと、大谷選手の50-50を達成したとか、能力は人間じゃないとかいろいろ言われているようですが、それもそうですけど、やっぱり人柄っていうか心というか、いや本当に私も人のことながらちょっとジーンとくる。一つはね、この間東海岸のニューヨークと西海岸の、もともとニューヨークにあったチームだったんだそうですね、ドジャースって。それでもともとライバルだった、それがこっちに来て、それ久しぶりの対決になって、で向こうのもう素晴らしいバッターは MVP っていう賞を取ったりしてるのはジャッジという人で、調子悪かったんです。本当に打てなかった。でニューヨークのファンってロサンゼルスファンと質が違うんですってね、もう辛辣なんですって。だホームページも全部ね、閉じちゃったんだそうです。あまり心気づくから、ジャッジに対してニューヨークのファンがですね。しかし大谷選手はメッセージを送ってたんだそうですね。普通しないそうです。敵方の 一番トップの人が打てなかったら、このまま打たないでくれと。そしてうちのチームが優勝したらいいじゃないかと。調子悪いままいいじゃないかって。しなかったですと、大谷選手は。あなたが背負っているプレッシャーがどれほどか、私も少し理解できるってメッセージを送ってたんですよね。そして、どんなに苦しいかと思うって。だけど、なんとかあなたの調子が戻るように、まあ、祈ってるっていうかね、願ってるっていうような、すごく温かいメッセージが、普通ないそうで、敵のチームから。いやだから大谷選手の心ですね、心の優しさというか温かさに敵のチームにもそういうエールを送ってたって、それ見た時読んだ時ですね、いやなかなか本当に才能もず抜けているんだけど、人柄人柄って言われてるけど、そうだなって、自分の敵のチームにしなくてもいいかもしれないけど、彼のことをおもんぱかれるなら同じレベルにあるって言ったら大谷ぐらいしかいないので、どんなにあなたが今苦しんでるか、私は少しは理解できるけど願ってるよと、本来の調子に戻るのにって、味方のファンからはもう罵声が浴びせられる中で、もう本当に喉が渇いたところに水を飲んだような感じだったんじゃないですかね。それからドジャースのチームからあの試合を持って引退する人に対して、大谷選手はすごい優しいプレゼントを送って、言葉を送ったんですって。そして1年間一緒にそういう指導もしてくれて、本当にありがたかったって。で、その有名な選手の言葉はですね、自分は長い選手生活の中でいろんな超スーパースターに出会ってきたけど、こんな人は初めてだって、こんなに引退する去りゆく自分を心を使ってね、心に留めてくれるこんな選手は見たことないって、その証言にまた感動したんです。で、最後に感動したのは脱臼したんです。大谷選手がある選手は走らない方がいいって、怪我のリスクがすごい高いって、全てはチームのためにって、でもちょっと脱臼しちゃったんですね。だけど出れるっていうから、私も出れたんだと思って見てたら注射打ってたって、そして本当は出れない状態だったかもってね。でその時に同じチームに、だから自分を接しない人にじゃなくて、自分のできる世界の中で何をするかで、彼はチームにね、これは貴重だ、いいきっかけだ、以前ドジャースが優勝した時も誰かが脱臼したんですってね。そして優勝してると。自分が脱臼したことは優勝に駆け上がる、これはきっかけになるんだみたいなのを言って、まあ発奮しないチームメイトいないと思いますよ。痛いのに。まあ、これをプラスにとってね、よしやろうじゃないかって、一つにまとまって、一つの心になって。まあ皆さん、私たちは自分が接する範囲で、自分のできる範囲で何かありますよ。じゃあアウトラインを出していただきましょう。最後にもう一度確認をします。今日は平和のすすめという箇所の中で、フィラデルフィアというギリシャ語の言葉なんですが、兄弟愛のすすめ、それは自分の努力じゃできないから、信仰を土台にして、あとは頭の中抽象的な哲学じゃないから、実践は何ですかって、もてなし、心の戦いに負けないでって、そしてできないことをしようとしないで、背伸びしないで、自分のできる範囲で接する人と今週平和を心がける。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はローマ人への手紙12章、たくさんの勧めを開きましたが、まもなく12月、平和の君であるイエス様が来られます。今自然災害も、また紛争もやむことなく、またいろんな断絶や角突き合わせるそこここにありますが、私たちは平和の使者になりたいです。まあ、実践はその人がしてもらったらいいじゃないかなと、やってみなさい、できる範囲でいいからやってみなさい、心の中で心の戦いをしながら乗り越えてやるなら、神様はすごく嬉しいですよと。そのためにはくれぐれも土台は信仰ですから、祈りと希望と忍耐を持って勤勉で、そして、フィラデルフィアのような町づくり、温かい助け合いの教会づくり、違いを乗り越えてしませんかと。いかがでしょうか。最近教会にぞろぞろと歩いてくる姿、神社に行く人もいるでしょうが、祭りに行く人もいるでしょうが、初詣に行く人もいるでしょうが、教会にも結構の人が 右から左から集まってくる光景を私も見るし、そんな感じがしたとも聞きました。信仰を土台にして教会の人は違うね、なんかお互いに助け合って愛し合ってるね、そして、なんで あそこまで親切にするんだろう、声かけるんだろう、で心の中で自分の心が清くなるように祈ってるかららしい、そして、自分のできる範囲でできることをやる姿は麗しいと、そんな証になるようにお祈りしたいと思います。教会の英語も、それからいろんな食べ物の、それから展示会の働きも、大野も小高も、全ての教会に関わることが兄弟愛であるように、また一人も荒波の中で信仰から外れないで、しっかりと信仰の土台に何度も戻ってきて立てるように、そしてこの教会の未来の祝福のため、宣教師のためなど祈りましょう。それでは願いでも感謝でも声に出せる方、声に出してご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、天のお父様、今から祈りを一緒に捧げます。神様、本当にこの教会が兄弟愛の教会、それを称える教会となりますように導いてください。天のお父様、そして、野光の働きも、ギャラリーの働きも、小高や大熊での被災地での働きも、天のお父様、英語も、それから、展示会も、また今日のマハリカも、全てが兄弟愛を表す良き証となるように、また一人一人が家庭で、地域で、親戚友人の中で良い香りを放つように、そのために信仰の戦いもありますけれども、私たちをお守りくださるようによろしくお願いします。体調悪い方々をあなたが続けて慈しんでください。宣教師の方々を大いに祝福してください。働き人をお助けください。よろしくお願いします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝します。兄弟愛を求めます。縁起ではなくて、心から信仰を土台にしておもてなしができるように、違いを喜べるように、できる範囲の中であなたに祈り前進します。期待します。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。